じゃあ例えば先生がお得意のバッハ。
バッハは難しいですよ。バッハはね、可能性がたくさんあります。
やっぱり可能性はたくさんある。
そう、だからその中で禁則、タブーを犯してる演奏、例えばトリルを前から倒しちゃうとか、
うん
うん、例えば昔のロマン派的な弾き方をするとか、例えば3声なのにペダルを入れることで4声に聞こえちゃう、
うんうん、
ペダルを踏んじゃいけないって言ってるんじゃなくて、ペダルを踏むことによって3声が4声5声になることがダメなんです。
なるほど。
っていうふうに考えないといけないんですよ。
なるほど、
うん、3声の和音を作るために彼は3声にしてるのに、ペダルという便利な機械によって、同じハーモニーだからいいでしょっていうことで5声になっちゃったら、これはダメなんですよ。だそういうふうに教えてあげたら、でこれはロマン派ではないっていうことが分かってもらえる。
うん、はい、
じゃ3声で響く中でのペダリングにしようっていう、そういうふうに持っていく。
持ってい
く、ね。その結果、美しかったら良い演奏なんです。
は
ロマン派的に響いたらそれは良い演奏ではないんです。どんなに美しくても。っていうふうに、その作曲家や時代によっての美しさ、良さっていうのがあるっていうことを同時に教えていくんです。うん、
素晴らしいですね。
絶対怒らないし否定しない。そうよね、そうしたい気持ち分かるんだけど、さっていうとこから始まるんです。
あ、どんなに拳聞かせてても、
うん、分かる、それ表現だよね。でもさ、それあんた日本人だからよ。ヨーロッパでは、ね、ヨーロッパの、あの言葉で喋るでしょ、
うん、
そこで僕たちがどんな英語を練習しててもやっぱり日本語、日本人の喋る英語ってバレるんだよって。それをできるだけネイティブにしようよ、
うん、
そのためにどうしたらいいかって言ったら、その発音を直していくことです。
うん
うん、それを順番にやっていくんです。ほら今っていうふうに、
結構緻密な作業になります
よね。そうですよ、
かなり大変ですよね。
そうですよ、
そこまで拳聞かせてるのをヨーロッパの言語に直していくっていうのは。
そうですよ、
大変ですよね。
ただ全部は直しちゃいけないんですよ。
全部直しちゃいけないんですか。
これはイケアの家具と一緒です。
はい、
イケアとか、例えばまあイケアに限定しなくていいですけど、大体、
はい、
カラーボックスなんかもそうですよね。そうですね、バラバラの段階 で,
バラバラ
で自分たちは取扱説明書でここでこうビスやってって順番手順が書かれてます、うん、やったことありますよね。
あれ、
そしたらどうですか、絶対にガタガタになりません、どっかは。
最初すごい下手ですね。
下手ですよね、うん、でその時に直そうと思って全部外します。
外さないですね。
どっかガタガタしてるところだけ一箇所やったら、なんとなく縮まって止まったりしません。
はい、
そこを探すんですよ。
おお、なるほど。
限られた時間でやることってそれだけです。
全部直すとやっぱり無理ですもんね。
無理だし、もう一からやり直しですね。
ですね、
うん、だからいいところは、あるいは目をつぶって感化できるところっていうのはいじっちゃダメなんで、
うんうん、
要するに重箱の隅をつつかない方がいいんですよ。一番ここ直しておかないといけないというと、ピンポイントで救急処置をするんです、
うん、
でそのまま救急処置した後、そこだけギブスはめちゃうんです、
うん、
そして先生にリハビリテーションのやり方を教える、こういう練習させてください、処方箋を渡すんです、
うん、
そこを直したら自動的に他治っていくケースの方が多いんです、
う
ん、免疫力とか
なるほど。
全部やるとどっから手をつけていけなくて、なんかパニックを起こして終わる。
そうですね、
うん、
あ、なるほど。やっぱその急所を見つけるのが我々の仕事ってことですね。そうです、そうなると、
そういうことだと思います。
はあ、その我々はその急所を見つける能力がないといけないので、例えばそのヨーロッパの言語っぽいそのフレーズの弾き方っていうのを知ってなきゃいけないじゃないですか、
うん、
それはどうやってこう学べばいいのか。
これはとっても究極的な話なんですけど、弾かないと分かんないんです。
弾かない、
弾いてる人間だけ分かることなんですよ。その理屈として分かっていても肌感覚で分からないと伝えられないんですよ、
うん、ですね、
だ結局はフレーズのこととか、ペダルのね、加減だとか、利権、鍵盤を離すことですよね、っていうのはご自身が身をもって体験したことでしか伝えられないんです、
うん、
なので私たちはヨーロッパで名教師と言われる、名演奏家と言われる人に習うんですよ、
うん、
だから日本は今そういう意味ではそういう機会たくさんあります、他の国よりも。だからその自分の肌感覚でないものを本当に貪欲に自分の肌感覚に置き換えられるように、ご自身も惹かれるべきだと思います。だってそうでしょ、料理だってさ、
はい、
ね、このくらいの塩入れるんだよって言ったって塩梅ってあるじゃないですか。そこでペロって舐めてみる、常日頃から舐めてる人間しかわからない塩梅っていうのがある、
うん、
だから料理人辞めた人はやっぱり料理の感覚で鈍っていくって言います。
は
やっぱりこれは究極の話になってしまいますけれど、やっぱり弾いてる人間しかわからないんだと思います。
うん、じゃあやっぱり我々ピアノ指導者も弾き続けるべき
というか。そう、弾き続けて、その子供と同じ曲でいいんです、
うん。
ちょっとでもいいことを伝えてあげられる、ちょっとでもその音楽に、その曲にふさわしい ニュアンスに近づけるように自分もその曲を絶対に弾いた方がいいんです、
うん、
そしてちゃんと音で感覚で身体表現として伝えていって、その中で何が違うのかって、自分とのギャップって分かるはずなんです。あ、こここういう風に自分と違うことやってるからトラブルが起こっているのねって、うん、本人が指導者が気づけばそれを言ってあげられる。そうだからそれ一番説得力あります、
うん、しかも自分が弾くことによって急所がやっぱり分かってきます、
ね、うん、あとはね、どうして生徒が、僕もそうだったんですけれども、最初のうちなんで子供こんなおかしなこと起こるんだろうって謎だらけだったんです、うんうん、でも逆に言うとその子供の下手くそな状態を真似してみることから始めたんです、うん、そうすると今さっきも話しましたけど、こうやったらおかしくなるよっていうことが分かるようになったんです。
確かに、はい、
だからセミナーの中でビフォーアンドアフターっていうことをよく私やるんですけれども、うん、こんな演奏ありますよねって言って、いわゆるあのコロッケのモノマネのようにやるわけですさあすごくみんなそうあるあるあるみたいな感じ。それはどうしてあるあるってなるかっていうと、私がその子どもの良くない癖を真似てるからなんです、
うん、
だその良くない方法っていうのが分かってるからこうやって直すんだよっていうのを言ってあげられるんです。こうだよって正解例出してもなかなか分かんない。
そうですね、
うん、だから今さっきの話戻りますけれども、こうなってるからダメなんだよっていうところが分かる、
うん、
それが急所なんですよ、
うん、なるほどね。
ただそれをどういうふうに直してあげるかっていうのがリハビリテーションなんです、
うん、
だからここで例えば15分30分の間にそのリハビリをやって、こういうふうにほら治ったよね、こうやるんだよっていうことを分かってもらったら、あとは先生にこれを継続してくださいとお返しするんですこれがリハビリです。
なるほど。先ほどあのお打ち合わせの時にですね、まあ、レッスンは10分でいいみたいなお話があってですね、うん、まあ、先生、赤松先生のところにいらっしゃる生徒さんにはもう外科的な手術というか、
うん、
まあ、そういうレッスンされる、
うん、その10分というのは確かにものすごくレトリカルな分数だと思うんですけれども、例えば、小学校1年生の子で30秒ぐらいにしか満たない曲、
うん、
これの急所っていうのはごくごくわずかだし、治るものも治すべきところも少しなんです、
うん、
その曲においては。
そうですよね、10
分でいいんです。ただし今のようにある程度問いかけて、何がまずいかっていうものを恥ずかしいという気持ちで受け取ってもらわないといけない。
恥ずかしいという気持ち
で、うん、そう、私が恥ずかしめちゃいけないんです、
うん、
叱責するとか、
ね、
何やってんの、
う
ん、そんなんじゃダメよではなくて、
うん、
私は何も恥ずかしめることはない、ただ自分の中でひっそりと、うん、わ恥ずかしい、今のままじゃ恥ずかしいと思わせるようにする、そこから始まります、
うん、
そしたら心を開いてくれるから絶対に直そうと思って話を聞いてくれる、
うん、
その時を狙って一つの処方箋だけあげるんです。薬をあげすぎたら副作用が多いので、
うん、
一つだけ。
そういうことなんですね、うん、
でそこを直せば、
はい、
今よりは数段良くなります。
確かに。
だからそれがイケアのビスを止め直すっていうのと同じ作業です。
はあ。だから先生に習うと素晴らしくなっていくっていうことですよね。
これはあくまでもでも応急処置なんです。救急外来なんです、
はい、救急外来、
うん、
はい、
単発でね。ただし継続して定期で来るときにはやっぱりこう教育っていうことをしていかないといけない。教育と外科手術は別よね。
うん、そうですね、
うん、
うん。